あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。よろしくお願いします。バルナバ先生、今日は11月3日文化の日なんですけれども、
はい、そうですね。
はい、この日は実は東京だけなのかちょっとわからないんですけれども、なんと晴天になる確率が高い晴れの特異日として結構有名だということなんですけれども、ご存知でした？
晴れの特異日、
はい、
あ、なんか大体この日は晴れるっていうふうにね、聞いたことあるんですけど、
はい、そういう、ここはね、スタジオなので窓がないので今の天気ちょっとわからないんですが、うん、皆さんのお住まいの天気はね、晴れてますでしょうかね。
そうですね。
はい、そんなこの文化の日なんですが、国民の休日の一つということなんですね。これが決まったのが1948年、昭和の23年に制定されたということなんですけれども、私今日文化の日だからちょっと調べて初めて知ったんですね。
はい、
いつから文化の日ができたなんてちょっと普段は考えないの で、
そう
ですね、ちょっと自分で調べて、はい、一つお利口になったなんて嬉しくなったんですけれども、
ええ、
この文化の日は自由と平和を愛し文化を進める日として定められたそうなんですよ。
うん、
はい、でちょうど先ほど言ったように昭和23年に制定されたんですが、実は、まあ、この文化の日とは関わりはないんですけれども、同じ日、それも1948年まで、この文化の日が制定されるまでは実は明治天皇の誕生日として知られていたということで、私たちよりもずっと先輩の方々は明治天皇の誕生日っていうふうに覚えてらっしゃる方が多いのかもしれないですよね。
そういう経緯があったんですね。
でもまあ文化の日とはね、関係はないとは言いますけれどもね、うん、はい、こんな文化の日なんですけれども、まあ、文化の日にある行事といえば何が思い浮かびますか？
文化祭かな。
文化祭、うん、ああ、そうですね、はい、学生さんみたいでいいですね。はい、文化勲章って聞いたことありますよね。
そっか、そうですね、
はい、文化勲章をこの日に授与するというかね、授賞式があって、伝達式などが行われ、皇居で行われるということなんですが、なんで急に文化勲章の話をしたかと言いますと、私事なんですけれども、
はい、
私役員秘書というね、仕事をしていた時についていたボスが、はい、なんと平成14年に文化勲章を受章したんですよ。
あ、そうですか。
はい、その時に、あ、文化勲章ってすごいなと思って、
うん、
それでちょうど平成14年に受賞したのが、皆さんご存知の田中浩一さんと一緒。
あー、ノーベル賞
のね。有名ですよね。あの方と一緒だったので、特にこう印象深く私の中に残っているのがね、この文化の日、そして文化勲章というこの記憶なんですけれども、最近インターネットの辞書か何かで、ウィキペディアってありますよね。
そうですね。
はい、あそこで調べると、もちろん国民の祝日の一つということで先ほど言ったことが書いてあるんですが、これ日本国憲法が1946年に公布された、11月3日公布された日だということなんですよ。
あ、そうなんですか。
私もね、初めて知ったんですけども、そして、まあ、公布された日なんですけども、平和と文化を重視しているということで、1948年、2年後ですよね、
はい、
2年後に公布施行されたのがこの文化の日ということで定められたということで、まあ、文化の日と日本国憲法って結構結びつきが深いんだなっていうことをね、知って、もうちょっと調べようかななんていうふうにね、思って興味が湧いてきたところなんですよね。
面白いですね。やっぱりこうね、文化の日っていうのは、ただやっぱり単に休みの必要な時期だからポンとあるわけじゃなくって、ちゃんとそれなりの由来があるんですね。
はい、そうなんですね。
ね、ではちょっとここで一息入れましょうか。
はい。日本国憲法と結びつきが深いということで、しかも文化という言葉で私が思いつく言葉が実は一つ日本国憲法の中にあるんですけれども、
はい、
それだけじゃピンとこないですよね。
なんでしょうね。
はい。この言葉を聞くと、条文を聞くと、ああ、それ聞いたことがあるという方多いのだと思うんですが、実は、日本国憲法の第3章の第25条にあります、すべて国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。っていうこういう、
ああなんかね、小学校の時に
ちらっと聞いたような、
聞いたことがありますね、
ありますよね、多分基本的人権の尊重とかそこら辺の流れで、どんな年代の人も多分教わってるんじゃないかなと思うんですけど、私の中ではね、文化という言葉ではね、これがポンと出てきて、ああなるほどね、これ懐かしいなってちょっと思いましたね。で、日本国憲法はさっき言ったようにね、1946年の11月3日に公布されて、施行が翌年の5月3日から実施されたという、5月3日ということは憲法記念日、
そうなんですね。
はい。
あ、なるほど。
で、この2つを、まあ、姉妹記念日ではないですけど、
そうか、セットになってるんですね。
そう考えていらっしゃる方もね、結構多いということらしいんですけれども、
その教会にもね、いろいろなその文化の歴史、伝統っていうのがありますけども、
はい、
ここでちょっとこのキリスト教と文化のね、ことをちょっとお話したいなと思うんですけども、せっかく今日文化の日なので、まあキリスト教もね、2000年の歴史がありますけども、その前のユダヤ教の時代、旧約聖書の時代から入れれば、もう3000年、4000年ぐらいのね、長いその歴史がありますけども、それがずっとこう、いろんな形で文化の中に影響を与えてきて、
はい、
例えば、私たちが今使っているカレンダーなんかね、
はい、
日曜日から始まって、そして土曜日に終わってますけども、
はい、
これはイエス・キリストの復活が日曜日だったので、それから日曜日が1週間の始まりっていうことなんですよね。
ああ、そうなんですか。
あ、
それはちょっと目から鱗ですね。
そうですね。それから、あと、まあ、はい、AD とかね、BC っていうふうに、学校 の、
はい、
歴史なんかでも習いますけども、
はい、習いました。
AD は、ラテン語で主の年のアンノドミニっていう言葉の略語で、AD 何年って、まあ、今2007年ですけどもね、それも主の年、イエス・キリストの年っていう意味で、あるいは紀元前のことを BC、
はい、言いますね、
ビフォークライストと言いますよね、はい、だから、まあ、そういうふうにいろんな暦の中にもキリスト教の文化がずっとこう根付いている、それから、歌とか音楽ですよね、はい、バッハとかヘンデルとかクラシックやバロックのね、好きな方々も多いと思いますし、今日はいろんなそういうコンサートでね、
はい、
そういう人たちの曲が演奏されてるんじゃないかなって思うんですけども、それもやっぱり聖書に基づいた音楽、あるいはキリスト教のいろいろな文化として、積み重ねられてきたものだと思いますね。絵なんかも結構ね、
はい、絵画ですね。
絵画ですね。聖書にちなんだいろんなエピソードを、はい、ミケランジェロだとか、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチなんかもね、はい、やっぱりキリスト教の文化として、まあ、絵を通して、聖書のいろんな物語やね、エピソードをこう表されたわけなんですけども、建物なんかにもね、
はい、
やっぱりロマネスク様式とか、ゴシック様式、ルネサンス様式とかいうふうにね、11世紀、12世紀、15世紀と、
はい、
いろいろなその文化として、キリスト教が影響を与えているそうですね。やっぱりそう考えてみると、はい、やっぱり文化っていうのは、聖書と随分、キリスト教と随分関係があるなって思いますよね。
特に西洋での結びつきが深いように感じるんですけれども、
そうですね、日本ではやっぱり戦後クリスマスがね、
はい、
日本の生活の中に入ってきたように、戦前だとどうでしょうね、結婚式をキリスト教で挙げる人っていうのはまだ少なかったかもしれませんね。
そうですね、現在はかなり多くなってますよね。
そうですね、
信者でない方でも教会で挙げたり、してますからね。
そうですね、
はい、そういう意味では今の生活にもこのキリスト教の文化がこう浸透しているという感じはありますね。
そうですね、
はい、
まあ、もっとずっと昔に遡って、
はい、
お茶のその文化といいますかね、はい、茶室の文化の中にキリスト教の影響があるっていうふうにね、言われたりもしてるみたいですね。
そうなんですか、日本古来のイメージですよね、お茶って言いますと。
そうですね、
はい、お茶を立てるあの茶室で立てるお茶ですね。
そうですよね、まあ、もともとはね、お薬として中国から入ってきたみたいですけども、はい、それがだんだんね、庶民にまでこう広がっていく中で、お茶の中で、あの茶室の中で、あのお茶を飲むとか、はい、それから和菓子を食べたりしますけども、どうもそれがね、あの生産式のパンやブドウ酒と関係があったりね、
はい、
あと入り口があれはにじり口っていう狭い入り口に、
にじり口ですか、はい、あまり聞いたことがないですね。
うん、あのお侍さんの刀が、刺したままでは入れないように、刀なしで入るようになってるみたいですけども、あれもね、天国に至る狭き門を象徴しているとかね、いろいろなそういう、文化の中に、日本の文化の中にもキリスト教や聖書の影響があるんだなって思いますね。
そうですか、わかりました。はい、どうもありがとうございました。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今週のプレゼントですが、今週は下敷きで聖書地図、こちらを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は、福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は下敷き聖書地図とお書きくださいね。 BBN 聖書放送をお聞きの方は、検索サイトからバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは11月9日金曜日です。
バイブルウェーブでは、番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどをメールや郵便でも受け付けています。
はい、 E メールアドレスは bw@jesus-web.org bw@jesus-web.org です。郵便番号の方もね、あのご紹介します。郵便番号 101-8691、東京神田郵便局、支所箱190番、バイブルウェーブの係です。
ファックスでのお便りも歓迎しています。
はい、ファックス番号は 03-3292-7605、03-3292-7605 です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で。
さようなら。